品川アジャイルトークスサイド B 始まるよ。はい、この品川アジャイルトークスサイド B は、私林とトミーさんとゲストの方をお迎えしてワイワイするラジオです。ご意見ご感想はハッシュのシナジャイルで投稿していただけると嬉しいです。で、今回は、前回に引き続き、石井さんにゲストに来てもらってます。石井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、前回エンジニアリングマネージャーのなんか転職事情みたいなところを石井さんにいろいろと聞かせてもらいまして、でこう転職してる時の話、転職活動とかのとか採用とかの話を、まあ、主に聞いたかなと思うんですけども、実際にこう選考を終えて、まあ、その会社に入るよってなったと入った後の話をなんか今回はちょっと聞いていければなと思ってます。
はい。
で、背景をお伝えすると、私が、エンジニアリングマネージャーを前職でやってて、今回エンジニアに転職したっていうのが、エンジニアリングマネージャーとしての求人も来てたりはしたんですけど、エンジニアとして転職したいなと思った理由の一つとして、なんかエンジニアリングマネージャーとして転職するのむずくないっていうのがありますと。で、その選考とかで、まあこう自分が価値発揮できそうかどうかみたいなところをすり合わせていくっていうのはなんとなく想像できたんですけど、じゃあ実際に入った時に結構なんだろう、まあ、信頼貯金とかが求められるのかなとか、あとはその社内の人間の関係性とか、扱ってるプロダクトのこととかドメインの知識とかがなんか割とないと、エンジニアマネージャーとしてなんかパフォーマンス発揮できないんじゃないかなみたいなっていうのがあって、まあそれだったら逆エンジニアとして入って、まあちょっと技術を結構に向き合いたいっていうのもあったんですけど、エンジニアとして入ってそのドメインとか、まあ、社内の関係性であったりとか、まあ、信頼貯金とかをこう稼ぎながらこう、まあ、またエンジニアマネージャーになるみたいな方がいいのかなと思ってエンジニアとして転職しましたと。で、イッシーさんは、まあ、エンジニアマネージャーからエンジニアマネージャーっていうポジションに転職されてると思うんですけど、なんかその実際エンジニアマネージャーとして転職して、その見知らぬ環境というか新しい環境でどうやって価値を発揮してってるのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。
はい、了解です。EM として転職するのは大変だと思ったに関しては大変だとは思います。多分それは EM に限らず、やっぱマネージャーの人がマネージャーとして転職するっていうのは、まあ、おっしゃってくれた通り信頼関係もないし、周りの人のことよく分からんし、プロダクトのこともわからないし、私は業界のこともわからないみたいな状態からマネジメントっていうロールを背負うっていうのは、まあ、一定ハードルは高いとは思います。で、どうやってやっていくかっていうと、まあ、やっぱり自分からどんどんキャッチアップしていかなきゃいけない。例えばですけど、まあ、これはイメージっていうか、まあ、どの現場でも当てはまるかどうかわからないんですけど、プレイヤーとして入ると、まあ、絶対同じプレイヤーとしての先輩がいて、まあ、先輩なり同僚がいて、まあ、教えてくれる人が近くにいて、かつなんかエンジニアとかだとまずは1個プロリク出してみようみたいな、こう小さく始めるステップが分かりやすい、ちょっとしたタイプを直すところからとか、そういうちっちゃな仕事から始めてプロリクしてマージされてって、成果も分かってリリースもされてっていう、こう成果見やすい、効果も実感しやすいっていうのが、まあプレイヤーかなと思うんですけど、マネージャーとして転職すると、まあ、今言ったようなことが少ない。例えば一歩一歩をサポートしてくれるような先輩はいないとか、成果がすぐ出ないとか、まあ、そもそも信頼関係がないと動かせないことっていうことが、まあ、 なんか大きな課題というか大きな成果を出すところを出したいとなると大きな課題に当たらなきゃいけないから、そこにステップ踏んでいくのも大変だみたいなのはあるとは思います。
うんうんうんうん、
どうやってやっていくかっていうと、はい、まあ、そういうサポートしてくれる人、教えてくれる人、導いてくれる人がいれば、まあ、それはそれで楽だと思うんですけど、往々にしてあまりないことが多いので、
うん、
もう自分からあの話しかけていろいろ教えてもらって、ドキュメントがないなら自分でドキュメントを作りながらいろんなことを理解していって、
うん、
っていう風に進めていくことが私は多いかなと。
なんかやっぱこう怖いなって思っちゃうのが、その理解をしているタイミングって結構あんまりバリュー発揮できないのかなって思ってて、
はい、
それってなんか、はい、もうそれはそういうものとして受け入れるしかないんですかね。
人によりけり、考え方によりけり、ポジションによりけり、全部よりけりなんですけど
場合によるってやつですね。
例えば私が前職の時は一つのプロダクトを作っている組織で150人200人とか、まあまあな規模感のいる現場だったんですよね。で、開発、まあ、プロダクトマネージャーとデザイナーとエンジニアと QA だけで見ても何人いたんだろう、分かんないな、60人70人とかくらいはいたのかな。
うん、
まあ結構なあの組織だったけど、そこにおいて私が一番最初にこれをやろうって定めちゃったものがでかかったんだよね。でかすぎた結果、思いのほか進みが良くなかったり反応が良くなかったりって、1年ぐらいかけたのかな、最初の成果といえる成果を出せるまでに1年ぐらいかかっちゃったんだけど、それは最初の半年ぐらいめっちゃ辛かったんですよ。であの一般的なものとしてよく言われるのが、まずは小さな成果を出そうっていうのは正当的周辺参加みたいな言い方をすると思うんですけど、あのまずは大きなことをいきなりやるんじゃなくて、ちょっとずつ周りから成果を出していって、徐々にあのステップを広げていくっていうのがいいと思うんですけど、それが現場によっては難しい時もあって、例えばですけど、そういうマネージャーとしてよくあるのは、あまりにもボール拾いみたいなことをやりすぎるとボール拾いから抜け出せなくなっちゃうとか、
はいはいはいはいはい、
でもそのボール拾いみたいなことって助かったって感謝されるし、これ信頼関係構築していってだんだんって人もいるわい。でその自分が任せられた範囲の中でどういう風にしていくのが一番いいのかっていうのを自分で考えるか、あるいは受け入れる側に自分が回った時はなるべくいきなり大きなボールを持たなくて済むようにサポートし、こう見る範疇を狭くしてあげるとか、例えばいきなり複数チーム見てくださいとか、分かんないですけど、こうなんだろう、なんていうかエリアマネージャーじゃないけど、なんかそういうボーンってこういきなり広いところを見ろみたいなのになってくるとすごい大変になっちゃうんで、まあ、そこの範囲できる人でもまずはちょっと小さなところで、まあ、抜けるときも引き抜いてあげると、そういうことをしてくれる人がいると少し気は楽かなっていう。
このなんか小さいエリアでやっていくっていう話とボール拾いをするっていう話は同じ話なんですか、それとも、
まあ、大体似たような話。
あ、なるほど。じゃあなんか
例えばですけど、あの部署と部署の間とか職種の間に壁がありますみたいな現場に、まずはその自分がボールあの間に入ってあげて、こっちの話聞いてこっちに聞かせるとかでももしかしたら助かるかもしれないんだけど、ただその橋渡しをしてる、自分が橋渡しをすることで、仕事を成り立たせようとすると、まあ、自分がボトルネックになるじゃないですか。
はいはいはいはい、
だからそこが最終ゴールではないかなと思うけど、まずはそういうことをして相互にちょっと安心感を持ってもらってからちょっと抜けてお互いにコラボレーションしていこうよみたいなことをするのもスキルかも。まあそこは私もよく失敗するし難しいなと思うところで。
なるほど。 なんで最初から例えばなんか職種間でこう対立があってなんかうまくいってませんねみたいな、じゃあこれはなんかその組織のなんか形のせいだみたいなとか言ってなんか組織体制変更みたいなことドーンってやって、なんかプロセスもなんかがっつり変えるぞドーンみたいなっていう、まあ、大仕事を、まあまあ本質的にはそうした方がいいのかもしれないけど、そういう大仕事をする前になんかまあちょっとこう伝書場とかもあるし、なんか自分のやりたいことに対してちょっと時間使えなくなっちゃうかもしれないけど、まずはその間に入ってお互いのこう言い分を聞いて、でまあなんか伝わりやすい言語に翻訳してこう伝えるとか、なんかこうまあお互いの情報を行き来させるために自分がハブになるみたいなことをして、こうまあ信頼貯金とかも稼ぎつつ、なんかこうなるほど、あの相手側も言い分があるんだなみたいなことをなんかみんなが理解できてく風になってきて、ようやく自分がちょっとこう抜けて、もうちょっとこう大きな組織の体制の話であったりとかプロセスに取り掛かるみたいな進め方をすると、なんか最初からある程度ちょっとこう自己効力感じゃないですけどお役に立ててる感もあり、お役に立ててる感があるっていう感じになるんですかね。
そうですね、今あの林さんに顔を立ててくれたことはすごい具体例で、なんかみんながみんなそういうプロセスでいけってわけじゃないですけど、うん、まあ、そういった類の少しあの時間をかけずにできて効果が分かりやすくてみんながありがとうって思えるようなことをちょっとずつ最初はやっていく、
うん、はいはい、
まあ、あるいはマネージャー、私みたいなポジションの EM で言うとみんながまず分かりやすく困ってるところを助ける、例えばファシリテーターがいないんで困ってますとか、
うん
うん、そういったような、はいはい、別に本質的じゃないかもしれないけど自分が助けられるかつ分かりやすく求められてることをまず最初にやってみるとか、
はいはいはいはい、
ちょっとおかしいんじゃないと思ったことも一回受け入れてやってみるとか、
うん、
うん、
はいはいはい、
でもその大前提としてまずはどういうやり方をするにしても一番最初はまずしゃがむっていうことは一定期間、例えば1ヶ月とか2ヶ月とかそういう期間はあの現場のことを理解する時間であり、自分が何かしようみたいなことをしなくてもいい時間だって自分を認めてあげることもすごく大事だと思っていて、入社して1ヶ月で早く結果を出さなきゃとか現場に求められる人間にならなきゃって焦れば焦るほどうまくいかないし、
うん、
自分が新しい現場に入るときに自分がまず、まあ、自分がもし周りの人誰かが入ってきて自分がもともといる人のポジションだった場合はよくあるのは評価ですね、
うんうんうん、
入社して半年以内に結果を出さないと評価に影響しますみたいなことをしないで、まず最初1、2ヶ月めちゃくちゃしゃがむし、
うん、
半年ぐらいまではそんなに大きな成果を出せなくてもいいよっていうような環境づくりっていうのをしてあげないと結構マネージャーとして転職すると結構潰れちゃう
要因なるほど、まあ、だからそもそもマネージャーとしてバリを発揮するっていうのは、まあ、結構時間がかかるものだよっていうことを理解して、組織側としては受け入れる組織側としては、まあ、そういうことを理解した上でその、まあ、長い目で見るみたいなとか、あの、うん、こうやばい俺成果出さなきゃってもうなんかこう初月から切羽詰まっちゃってる人に対してはなんかいや、まあ、そんなことないんやでみたいな、もうちょっと今しゃがむタイミングだから、うん、なんかもっといろんなキャッチアップの方を頑張りなみたいな、アウトプット出すよりもキャッチアップの方に時間使ってもいいんだよみたいな風に働きかけるとかっていうことも、受けれる組織側としてはあるし、逆に、入る側エンジェルマネージャーとして新しくその組織に入る側は、まあ、自分に対して、まあ、今はしゃがむ期間だから まあ、あんまり成果出したい、みんなに認められたいっていう気持ちはいっぱいあるけど、それを抑えつつキャッチアップに努めてやっていくみたいな。
そうですね。
はははは、
すごく大事だなと思ってます
。なるほどなるほど。じゃあやっぱりこう、私が転職前に懸念してた、いや最初からちょっとバリュー出すの大変だなとか、こう結構最初はしゃがむというか、あんまりバリュー出せずにしんどそうだなみたいなものは、まあある種現実としてそこにあるっていう感じになるんですかね。
あります。
なるほど。
それは多分 EM じゃないにしても、どのマネージャーも一定はあると思います。
まあ確かに確かに、そう、まあよく考えてみたら、まあエンジニアも別にありますしね、最初そんなバリュー出せないし。
そうですよね。なんかエンジニアとして転職して、例えばその前職バリのあのプログラムの一番コアなところをいきなり触りますかっていうと触れないと思うんですね。
なんで、まあ、エンジニアもそういうのもあるし、まあ、マネージャーっていう名前がつくポジションは、まあ、よりそういうものがあるから、まあ、それはある種織り込み済みで、受け入れる側も受け入れてほしいし、あの転職する側もそういう気持ちで転職するといいよっていう感じになるんですかね。
うん、はい、私はそう思います。
なるほど。
何回か転職してて、だんだんそういう気持ちが強くなったっていうか、最初はやっぱ焦っちゃうんですよね。1回目で、あの1回目の転職とかそうだったと、うっすら覚えてる感じだと、そうだったのかなと思うんですけど、やっぱりこう転職してうまくいくかわからない初めての転職だから、不安だから早く成果を出したいってなると、やっぱりこうチームのやりたいこととか、こう会社が達成したいこととか、そういうことよりも自分がやりたいことをどんどん進めちゃうみたいなマインドになっちゃうし、それってこう周りのチームにとっても会社にとっても、まあ良くはないことだからだからそういったことをこうちゃんと理解して一緒に足並み揃えて進めていくっていうのが、最終的にはゴールも早くなるし、自分にとってもチームにとっても、まあ、プロダクトや会社にとってもいいことになるはずですね、最終的には、
なんか手っ取り早くこう成果っぽくなるし、みんなに感謝されるからって言って、まあ、ずっと電書バトやってたりとか、ずっとファシリテーターやってたりみたいなことやってると、まあその最初はそれでいいのかもしれないけど、結局なんか本当にエンジニアマネージャーとしてハイパフォーマンスなことができてないよねみたいな、まあ、なんかそこで自己効力感高めてるだけでは、エンジニアマネージャーとしてあのパフォーマンス出せてないから、まあ、ある種自分が役に立ててないっていうことも受け入れつつ、大きなことにも取り組むっていう覚悟が求められるってことですかね。
まあ一定はそうですね。そういう期間もあります。
なるほどなるほど。ちなみに石井さんがこれまで転職して一番辛かったのは何ですか？
お、面接が始まった。
いや面接じゃないですけど、なんかエンジニアマネージャーとして転職して辛かったっていう話を、
転職ですかね。
転職
に EM としては2回目の転職先かな、
はいはいはいはい、
だったんですけど、そこは結構大変でした。あのさっきもちょっと話したんですけど、組織が大きくて、かつ自分の中では明白にこれをやこれはあかんちゃうかって思うことがあったんですけど、やっぱりそこにみんな目がいってないし、そこを変えるってなってくると、それこそ林さんがちょっと前に練り出したんですけど、ちょっと組織体制も変えないとなみたいなのは分かっていた。その自分が入った時点ではそう思ったけど、いきなりそれを提案しても、まあ、絶対的にうまくいかないので、あの小さなところでお試しで、あの少しプロセスを変えてみるとか、こういうことをやっていきたいんですけどっていうのを働きかけたり、みんなが困ってることをいろいろヒアリングしたりみたいなところをやってたら1年かかったんですけど、その1年 1年かかったのも辛かったけど、やっぱ一最初の半年ぐらいが一番しんどかったね。あのコロナになった1年目でもあって、
あ、はいはいはいは
い、で組織が大きいのに全然リモートにも慣れてない状況で急にリモートになり、
うん、
だから全然雑談とかもなく人の名前も顔も覚えられてないような状況で、さあ変えてくださいみたいな感じだったね期待
値がこの組織どうにかしてくださいみたいな、
なんか一休さんに出てくる将軍様やなそんな無茶ぶりよ。
その期待値自体は私としては本来やりやすいこうふわっとしたボールの方が私好きなので、
はいはいはい、
その細かく指示してほしかったわけではないが、あまりにもこうチームもみんなうまく動けてない時期に入っちゃったからコロナで、
うんうんうん、
最初はしんどかったですね。
なかなかあれなんですね、転職慣れ、エンジェルマネージャーとしての転職慣れしてる石井さんですらやっぱ半年ぐらいこうあんまり成果出せてないなみたいなだと結構しんどいはしんどいって感じます。
しんどい、しんどかったですね。
あ
で後から考えてもっとこうした方が良かったんじゃないかっていうのがなかなか浮かばなかったんですよね、前職に関しては。
も
ともとターゲットが広いっていうのがあって、でただ自分が考えてなかったけどこう少し小さく試せたことっていうのも振り返ればあってただその初期の段階で自分がそれを織り込み済みでやってたわけではなくて、たまたま自分が何かしら話してたり働きかけてたりしたらちょっと興味があるから一緒にやってみたいですって人がいて、そこでちょっと小さくトライすることができた。まあそこで、まあ、もうちょっとそういう範囲で100点じゃない、全然100点じゃないけど10点とか20点かもしれないけど、ここからやってみるっていうのを次はもうちょっとうまくやりたいなって思った。で目指さないでやるぞって思ってたけど結構60点とか70点目指しちゃったかなのはちょっと後から思ったりしますね。
なるほどなるほど。あ、ま、その何回かの転職を経って、ま、それなりスモールな成果というかそれなりな成果みたいなものを出したい、出すのが大事だよねって理解はしていたけど、まあ、でももうより高みを目指して結構苦しんじゃってたみたいな、そんな感じなんですかね。
うん、理解はしていたけど大きな組織とかコロナ禍ってい こう経験したことない状況に対してあのすっ飛ばしちゃったって感じですね。
あ、
もうちょっと小さく踏めたよねっていうところを見逃してもうちょっと先にいきなり行っちゃったのって感じですね。
うん、まあ、今振り返ってみると、まあ、もうちょっとあそことあそこで踏めたかもなっていうのは見えるけど、うん、まあやってる時は分かんないですもんね。
そう、そう後から思えばっていう時は未だにあるし多分これからもあるんじゃないかなとは思うね。まあただ変わったところは焦らないっていうマインドが昔よりは絶対的に強くなってるんで、転職に転職した時もマジで全然分かんなかったんですけど最初の1週間ぐらい、
うん、
で分かんねえ分かんねえってつぶやいてたんですけどそんなに焦ってはいない。分かんないよねって感じ、
はいはい、表向きなんか分かんねえやべえとかって言ってるけども実際もなんかいやまあ分かんないっしょみたいなそんな感じだったんです
そうそう分かんないけど知らないなみたいなな
んで表向きちょっと焦ってる感じ出したんですか
焦ってるっていうか事実として分かんないんですよ。
あ、なるほど。
なんであの今言えることは分かんないしか言えない。
あ、なるほど。
どうですかとか分かんないです分かんないですって言ってるけどそんなに焦ってはないって感じ、
ね、あ普通だったらみんな分かんないって言ってると焦ってるだろうなって思うけど、まあ、石井さん分かんないって言ってたけど別に、まあ、分かんない分かんないのが当たり前じゃんみたいなそんな感じで
と思ってますね
だんだんあのそれに慣れてくると分かんない 今の時期だからできるその初心者モードってあるじゃないですか、
うん、
初心者だからこれ言っても許されるとか、
あ、
それを利用するようになりますね
分かる そう、まあ、EM として転職した時に一番最初にいろんな人にヒアリングするって言いましたけど、初めてだから分かんないことがあって、仮に出てちょっと失礼だなとか聞きづらいなって思うことを無茶して聞ける時期でもあって、
そう、
そう、どうしてこういうやり方やってるんですかとかスッて聞けるんですよ。
なんか
嫌味じゃないですよ、
うん、内心ちょっとこれあんまりいけてないな、改善の余地があるなっていうことに対してこう、うん、あれどうしてこんなことやってるんですかみたいな感じで、
そうそうそう、
分かんないんですけどみたいなって聞いて、
そうそうそう、
答えが相手が答えに急するのを見るみたいな
それが目的ではない
急するのを見たいんじゃなくて、本当に純粋に何でやってるかを教えてほしいんですよ。
あ、
で、何でやってるかを教えてくれると、あ、そういうことかって部分的に思うところがあって、
はいはいはいはい、
あ、そういうことか、なるほど、でもこういう観点で見ると自分的にはやっぱ問題ありそうだなっていうのは一旦置いといて、まあ、さらに深掘っていろいろってみたいな
確かに分かんない時ならではのその着眼点とか聞きやすさみたいなものはありますよね。
あると思います。
まあ、あと分かんない時ならではっていうのもあるし、その入ってすぐだから、まあ、みんな分かんないよねってことが許容されてるだろうみたいな。
そうそう、
うん、なんでそうですね、そう言われてみると、まあ、私今普通にエンジニアとしてやってますけど、今の会社が医療系で、医療系初めてなんで、こうマジでこれもしかしたらすごい当たり前の話なのかもしれないんですけど、ちょっと聞かせてもらっていいですかみたいな感じで、いろんな医療系のなんか当たり前なことを聞いてました。
うん、いや、そういうノリですよね。
あははは、なるほど、なるほど。あ、エンジニアング、ちょっと話戻して、やっぱエンジニアングマネージャーっていうかマネージャーポジションでの転職はしゃがむ時期がやっぱりプレイヤーよりはちょっと長くなりがちっていうのと、そこに対するそれを許容する覚悟が求められるっていう話で、俺はマネージャーとしての転職は絶対無理だなって思いました。
そうなんですかそうなんですか。
あ、もうすぐ焦るんで
ああ、いや、でも慣れじゃないんです、わかんないけど、
いやー、役に立ってねえなって思いながら働いたら、多分1ヶ月ぐらいでなんかもう出社しなくなるから、出社逃亡しそうな気がする。
いや全然全然だと思うけど、どうなのかな、うん、まあ何回かすれば変わりますよ、きっと気
持ちが役に立たないっていうのを、役に立たないっていうのをこう経験して、どんどんどんどん役に立たないことへの慣れを積み重ねていくという
悲しいですけどね、まあ、まあそういう、
まあでも、まあ、発生はやっぱり発生するものだから、
うん、
結局そこに対する忍耐力みたいなものもまああった方がいいって感じですね。
忍耐力って言い方もあるし、名前出していいのかな、岩瀬さんとかに前お話聞いたときに、
うんうん、
転職とかそういうエピソードではなかったんですけど、長くいても今できないこととかってあるじゃないですか、
うん、
何か気づいたけど今の自分にはちょっとできないとか、今忙しくてできないこととか、そういう、まあ、いろいろできないことってたくさんあって、うんうん、私がその昔できないことがいっぱい溜まってるとすごい焦っちゃうって思った。転職した時もそうだと思うんだよね。転職して自分目線ではなんかいろいろああしたいこうしたい、ここがなんかやばそうだ、火吹いてそうだって見えるけど、今すぐ動くと例えば反発されちゃうよねとか、なんかトップダウンでやれっていうわけにもいかないよね、信頼貯金も出てないし、そういうできないことが溜まっていくっていう、その点においては一緒だと思うんですけど、その今できないことが溜まっていくのは、なんていうか焦るんじゃなくて、シンプルに今やらない、アイスボックスに積んでるだけっていう風に思えば少し楽になるよねって話をしたけど、そういう考え方なのかなと思う。
まあ、自分がやれないとか まあ、忙しくてできないみたいなものが、まあ、そこにあるということは受容して、で、まあ、一旦それを棚に上げて、うん、自分がやれることをやるみたいなのになれるというか、
うん、
そういう考え方を身につけていくみたいな感じですかね。
そうですね。その話を聞いて、転職とはちょっとずれちゃうんですけど、そういうマネジメントロールとしてそういうことって往々にしてよくあるので、そういうことに焦ったり不安にならないマインドっていうのも必要なのかなと。
その辺がその難しそうだなと思って、エンジニアってあのプロダクトってコード書くじゃないですか。コード書いてたら仕事した気にはなるんですね。わかるかな。で、マネジメント系ってそういう、こう目に見える成果物がないからさ、なかなかメンタル的にその自分はこれを今しゃがんでる時期だとかっていうのが、こうコード書いてごまかすとかができないなっていう気がしますね。難しそう。
ああ、それはそうかも。うん。あの、自分で自分を褒めるスキルっていうのは超必要だと思います。
ああ。今日も頑張った、それこそ私みたいな。
そうそうそう。あの、最初の転職の話で言うと、転職して徐々に徐々にステップアップして、まあ、少なくともだんだんだんだん息の長い課題に当たっていったりとか、あとは、まあ、あの、人にアプローチすることもある。で、人の考え方とかチームの考え方とか成果に出るっていうのはもっと時間がかかること。それでその成果出てないなって思う瞬間が、まあ、最初のみならずあるんですよね、大なりと。でもなんかそういうことに対して、こう例えばチームがちょっとした変化をするとか、あのチームのレトロスペクティブの雰囲気がちょっと変わったとか、なんかそういうことだけでも、なんか あの時にここで一歩踏み出して半年一年経って少しずつ変わってきてよかったなって、こう自分でこう振り返って、ね、こう自分のことをこっそり褒めるみたいなことをしないと気持ち的には持たない。
うん、コンビニでスイーツ買っちゃうみたいな。
あ、それはね、もう毎日毎日買
いや、なるほど、ありがとうございます。さすがエンジニアマネージャー転職のプロの石井さんって感じでした。
嬉しくないあれなんですよね。プロなんですよね。
じゃあお時間もそろそろなので、今日はこれぐらいにしたいと思います。はい、石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、なんか告知とかあります？
告知？
うん、なんかだいたい聞いてるなと思って、そういえば聞いてなかったと思って。
おお、子供の名前募集してますと。募集せよ。
もう特に。
そうや
った
。戸籍だと思う。
しかもなんか
あのあれですね。風呂敷が4月から復帰します。
お。
皆さん、風呂敷もまた戻ってきてくださいね。
風呂敷 FM
多分、
はい、
まあ、ま、いつ4月何日かは決めてないんですが、4月のどこかで出るはずなんで。
お、船川アジャイルトークサイド B の視聴者の皆さんも風呂敷もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ改めまして、石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。